禅と経営。皆さんこんにちは。禅と経営第5回の時間がやってまいりました。今月これで最後の配信になるんですけれども、飯塚先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくどうぞお願いします。
あっという間に1ヶ月番組が始まって経ちましたね。
そうですね、
はい。
まあ、とにかくね、なんていうかな、ぼーっとしてると早いよ。だからしっかり足元をね証拠却下、
はい、
足元を見つめてしっかり生きないと、はい、どんどん時間だけが過ぎちゃう。
そうです
ね。でもっと感じると長く感じる。海外行くとさ、この間も10日ほどオーストラリア行ってきたけど、長く感じんだよ。何かってったら新鮮だからなんだよ。あ、日本にいるとマンネリだからな、同じ景色ばっかり見てんだよ、
はい、
だから感じないから。だから
そうです、ね、
早いなと思ったら年取ってきたり、なんかの感性が鈍ってるっていうことをか注意した方がいいよ。
あ、
で旅なんかすると長く感じるじゃん。
そうですよね。ミシュラン都市で
10日も行ったんだけど、うん、初めの3日ぐらいがないんだよ。あと早いんだよ、慣れてきたからだから人間というのはね、慣れもいいんだけど、はい、逆に慣れたおかげで劣化することもあるんだよってこと。
そうですね、うん、で先生、今日がねもう5月の終わりなんですけれども、うん、おそらくこの4月から新しい会社に入った、まあ、新しい環境でお勤めを始めたというような方っていうのもたくさんいらっしゃって、はいはい、おそらくそういった方々もこの番組聞いてくださっているのではないかなと思うので、せっかくなのでそういったちょっとこうフレッシュな方々に向けての今日お話を伺っていけたらなと思っているんですが、
うん、あのね、まず僕もしょっちゅう若い子をもう直に教育してます、
はい、
で若い子の方が素晴らしいな。なぜかって頭に入ってないから、うん、古い概念が、
はい、
で経営者でも やったりなんか長くやってる人ほどねきついんだよ、うん、で3年間指導したら2年間抜いてんだよ。古い概念を抜かなきゃ入っていかないんだよ。でそういう意味では新人っていうのは入ってないから素晴らしい。だから最近の若者はダメだじゃないんだよ、こだわってないから素晴らしいんだよ。で私はまあ大会毎回基本的にはその自分の目的を明確にしなさいと、それから絶対積極、比べない、もうとにかく前向きに生きろと、
はい、
それから経営とか社会人としての原理原則を学びなさいと、その3つが大きなテーマで指導してるんですね。でやっぱり行動ですよ。で新人というのはね、気をつけなきゃいけないのはね、早く物を売りたいとか早く生産したいとか何もできないんだよ。できないってことを自覚しなさい、
うん、
じゃあ何ができるの。できることやれよね。ちょっと人よく早く来てお掃除するとかさ、あの先輩が仕事をしやすくしてあげるとかさ、証拠却下と同じなんだよ、
はい、
できないことを求めてできることやんないんだよ。だからもったいないと思うよ。新人は新人の時しかできないことあるんだから、
はい、
それを堂々とやるべきだな。
うん、
でまあ、 あのいろんなこと、一番大事なのは健康管理、うん、あのビジネスマン社会人で一番大事なことは健康だよ、はい、結構粗末にしてる、
うん、
ね、やっぱり自分の心と体、自分のご機嫌は自分で取れって教えてんの。赤ちゃんじゃないんだよ。親にあやしてもらわなくて取れないでどうするんだ、
はい、
だから今日もご機嫌に生きるんだよ。自分が心と体をプラスに持っていく、
うん、
これ大事だよ。それから学生との根本的の差を身につけなきゃいけないのは、学生はお金を払って勉強するんだよ、社会人はお金をもらって勉強するんだよ。これは本気でやんないと絶対休むなって、会社時間遅れんなと、うん、ここが一番のけじめを身につけないと、
はい、
うん、だから何十年も無遅刻無欠席当たり前、病気になるのは土日になんなさいと、そう思うとそうなんだよ、
うん、
僕はもう40年50年無遅刻無欠席だ。なぜかって欠席しないと思ってるからね。だから自分に甘いやつは全部ぐちゃっとなっちゃう、
うん、
それからまあISK では実践5項目ってなんだな、それを教えてる、うん、まず早起きしなさいと、うん、それからまあ 夜の時間よりか朝の時間が4倍生産性が高いから、夜はなるべくね12時前に寝て朝5時に起きなさいと。それからまあいろいろあるんだけど、トゥードゥーリスト、今日の自分を書いて自分で一日を自分のマネージメントする、スケジュールとスケジュールの行間を埋める、これトゥードゥーリスト。それから大声笑顔、これもなかなか難しい、単純なようだけどこの大声笑顔、
はい、
それから報告確認再確認、やっぱり一番大事ビジネスでね、ほうれん草じゃなくて再確認する、まあ、これも大事、まあ、徐々にねそういう説明も、あとは 3S ですよ、整理整頓清掃、まずカバンの中、財布の中、家の中、物の整理ができないやつは時間の整理できない、仕事の整理ができない、心の整理ができない、金銭の整理ができない。だから一番は整理だから、すごく言ってることはねシンプルなんです、
はい、
ところが身につけるのはこの実践5項目5つを身につけただけで上位 20% のビジネスマンになります。ね、だから難しいことを求めないで、そういうことはきちんとできる戦略っていうのは基本の組み合わせなんだよ。だけどみんな奇襲名字ばっかり狙ってくるんだ、そんなものいらねえんだ。やっぱり基本をしっかり身につけることによって生産性がぐっと上がりますよ、まあ、そういうことだね。
はい、入ったばかりの方って早く仕事を覚えたいっていう方にばかりこう気持ちがいってしまいますけど、今の先生のお話だとその前にまず社会人としてどういうことを学ばなきゃいけないかっていうところの大切さかなと思ったんですけど、先生今度逆に新人さんたちをこう教育する、ちょっとこう上の立場にいるような方々もおそらくこの番組聞いてらっしゃると思うので、そういった指導っていうのはどういったところにポイントを置いたらいいんでしょうかね。
教育って一般に言うんだけど、その訓練という部分ね、
はい、
はい、大きな声でおはようございますとかね、ありがとうございますって、これ訓練ですよ、これはこれで大事なの。それからあとは教育っていうのはこう座学だな、知識をきちんと教える。それから3番目に大事なのは感化影響、背中で語るってやつだ、この3つが教育の基本なの、
はい、
でどっちかというと新人の場合みんな教育しちゃうの、頭でっかちに。だけど一番足りないのは訓練なんです、きちんと第一ボタンはめて人の前に立てとか、目を見て話を聞けとか、人がやった時メモしろとか、そういうことをバカにしてるケースが多いな。だから何年か経っても訓練が足りないビジネスマンが多いな。やっぱり教育、商品知識はなんか大事なんだけど、その前に訓練もきちんとしないと、ずいぶん5、6年経った人でも訓練、基礎訓練ができてないビジネスマンが多いぞ。だから白たく言うと訓練と教育と感化影響が3つありますよって、ちょっと難しくなると質的に言うと任務と実務と雑務ってあるんだよ、
はい、
仕事にはなさねばならぬこと、自分の目的、これ任務だよな。で実際の行為を実務っていうの、その補助行為を雑務。だから基本的なことをきちんと教えないと、みんななんか商品知識があって、それで一番いけないのは商品知識があれば物が売れると思ってんだよ、売れませんよそんなもの。んじゃあテープレコーダーで説明した方が早いだろビデオでやっぱり人間としての情熱と覚悟を植え付けないと、ね、やる気がないやつはうろうろしたって売れないよ、
はい、
でみんな会社は間違ってます、知識だけ植え付けば売れると思ってる、むしろ知識なんて教えない方がいい、自分で盗めよ、本当に売りたかったら覚えますよ。私は先輩いないから一人でやったから誰も教えてくれなかったよ、ね、誰から聞いたのって言ったら、まあ、昔はビジネスダイジェストって本があるんだ、ビジネスの機械の、
はい、
それとお客さんからあの機械何ですかって、で次のお客さんのとこ行ったら同じ機械があったら嬉しいよな言えるから、
あそうですよね、
そうやって覚えたんだよ、はい、だからもちろん座学で勉強してもいいけど、その前にさもうちょっと意欲だとかさ、 そういうものがなきゃ、
うん、
だから私はあれだよ、あのみんな知識に逃げてる。じゃあ調印知識勉強あったら記録力のいいやつが一番売れんじゃん
確かにそうですね。
ねえ、大学の教授は経営できませんよ、
うん、
実践がないもん、
うん、
学問って迷いですよ。過去と未来を研究してるから、うん、禅とか経営は今ここだよ、うん、そこに命かけないとさ、
はい、
なんか明後日の方行っちゃってるのが多いよ、
うん、
だから経営者でも何でも今できることをしっかりやる。新人は新人の時期にやるべきことをやる、
はい、
それから先輩も頭でっかちで押せないで、
うん、
相手を見てできるとこから行動に結びつくようなところから一個ずつ教えていくっていうのが僕はいいと思うな。
そうですね、
うん、それから新人も中年も古年も関係ないんだよ本当は、
うん、
原理原則っていうのは関係ない。むしろ新人の方がいい。固定概念がないからね。古い人の方が、だから新人はこうやろうよって言ったら本気そうな思うよ。古い人ははいとは言うけどね、先生が言ってるだけでどうせ難しいんだよ。効率は自分でブレーキかけちゃう、
はい、
結局素直さがない、
うん、
伸びる3要素、素直さ、明るさ、行動力、うん、新人でもその3要素がある人間は伸びるわ。暗くて理屈ばっかりこいて動かないやつはこれダメ人間。これはしょうがない。そこから直さないと、
うん、
はいって言えないとね。やっぱり素直ですよ。なんでかっていうと自分に分かんないことは分かんないから納得しないって言ったらダメですよ。分かんないのがほとんどなんか信じなんか。だから先輩に言われたら一回食べてみて、ダメなら吐き出せばいいんだよな。それを滑った転んだ言うのはダメだな。だからだってとかデモとかいうやつあんまり伸びないな。私はもうあんまりくどくだってとかデモとか農学いうやつははいと言いなさいとねえ、まあ強要してるわけじゃないけどまずはいでしょ。私も禅の勉強した時何も分かんないですよ。禅語も分かんない。だけどねえ、山岡鉄舟もやったんだ、勝海舟もこうやって修行したんだ、うん、お釈迦様も道元もみんなやったんだと思うと、分かんないのは自分が能力ないから分かんないんで、はいって言いますよね。信じる、信じるものって書いて儲かる辻なんだよ、横に並べるとな、
うん、はい、
だからね、信じないものはダメだから、売れると思うから売れる、会社良くしようと思うから会社良くなる、ね、自分が育つと思うから育つ、うん、本当前の回かな言った理道ってない、やっぱり感動、
はい、
感じる力は行動の起爆力だ、
うん、
だから感じる人間にならないとね。今全部バーチャルなんだよ、関係ないの。テレビ見たって自分が行動しなきゃ意味がないんだよ。
そうですね、
人の儲かった話聞いたって意味がないんだよ、自分が動かなきゃ。その人のなんかいいもの一つでも二つでも盗むっていうか、なんかそういう、だからちょっとね、現代社会というのは知識が多すぎる、それから学校教育も詰め込み、そうじゃなくて抜く教育。うちの孫がね、白馬にいるんだよ。学校まで1時間歩くんだよ、小学校で。
へ、
で冬場は熊が出てくるから鈴持って歩くんだよ夏はもう帰ってこないよ、野山川うろうろして足湯やったり。これが本当の教育だよ。
うん、
東京にもいるんだけどかわいそうだな、全部コンクリで、
うん、
これちょっと教育ね、やっぱ自然から学ぶのが一番いい。
そうですね、
まあ、そんな感覚が大事だから、なるべく自然、僕は馬乗ってんだけど、やっぱ森の中を馬で走るとやっぱりね本当に救われるな。
うん、
座禅と同じようにオールクリアできるよ、 AC ボタンが押されていく。
うん、
うん、
今日は新人の方に対してどうというお話だったんですけれども、うん、逆に今すでにもう働いて何年も経っているようなね、そんなビジネスパーソンの皆様にもすごく響くようないろんなお話が伺えたんじゃないかなと思っております、
うんうん、
さあこの番組ではリスナーの皆様からのご質問をどしどしお待ちしております。経営全研究会で検索をしていただきまして、お問い合わせのページから先生への質問をお寄せください。さあそれでは先生、5月も最後の週になりました。
はい、皆さんありがとうございました。二度とない人生だから今日も輝いていきましょう。 ありがとうございます。
この番組は経営全研究会の提供でお送りいたしました。